それでは、通告に従いまして、第項目1点目、家父控除の非婚者みなし規定について質問いたします。フランスでは1999年より、パクス法によって、同性または異性の成人2名による同性以上の結婚未満の法的権利が保障されております。そんなパクス法のような間柄を日本では内縁というふうに呼んでおります。認められる法律の権利は、夫婦の同居、協力扶助義務、提訴義務、婚姻費用の分担義務、日常家事債務の連帯責任、内縁不当破棄による損害賠償や内縁解消による財産分与など、普通の夫婦関係とそれほど違いはありません。意外なところでは公営住宅にも入居できますし、携帯電話などの家族割が適用されるケースも増えてきております。一方、認められないのは配偶者控除や財産などの相続の権利、子どもが生まれた場合は非嫡出子という扱いになり、財産を相続する際の法定相続分は嫡出子の2分の1となっていました。しかし、今般最高裁の嫡出子の半分とした民法900条第4号に正し書き、法の下の平等を保障した憲法14条第1項に違反して違憲無効とするという初の判断が下されました。非婚で産むということを女性の自己責任という人もいます。それは結婚しないならおろせということにもつながりかねません。男性も妊娠すればお腹の命と向き合うという気持ちがわかると思います。子どもは女性だけではできません。一方の当事者である男性は責任をどう考えているのでしょう。結婚せずに出産した人、事実婚のパートナー関係が壊れた人、それぞれの事情で非婚を選択したシングルマザーがいるのです。一方で親を選べない子ども婚外子という立場をどう受け止めているのでしょうか。中項目1点目、婚外子に対する留萌市の対応についてお伺いいたします。現在、先進的な自治体では、家父控除のみなし適用として保育料などに反映されていますが、婚外子の保育について留萌市として何か対策を取っていることがあるのか、お聞かせください。中項目2点目、保育料の格差についてお伺いいたします。若いお母さんが必死に働きながら子どもを育てている姿は今も昔も変わりません。経済が右肩上がりの時には収入もどんどん上がっていき、それなりの暮らしが誰にでも実現できるような錯覚を覚えたものです。しかし、経済の冷え込みが厳しい昨今では、若年世代の収入はワーキングプアという言葉に代表されるように、働けど働けど我が暮らし楽にならざり、じっと手を見るの心境だと思います。そのような中で、婚外子世帯の保育料については、家父控除が受けられないため、同じ収入でも格差が生じてしまいます。留萌市としてはこの保育料どのように対応しているのかお聞かせください。中項目3点目、自治体組長に求められる英断。家父控除の適用についてはまず婚姻歴があることが前提になっています。例えば未婚のまま子どもを出産した場合で、いわゆるシングルマザーと言われていますが、この場合は婚姻歴がないので、控除の適用については被該当となります。これが税法の中での規定であります。一方で、例えば過去に離婚を経験して、その後他の男性との間に婚姻によらないで未婚のまま子供を出産した場合、 実態としてはシングルマザーと変わりありませんが、婚姻歴があるということで家父控除に該当することになります。あるいは未婚のまま子供を出産して、その後他の男性と結婚をし、また離婚をしてシングルマザーと同様の状態になった場合も、婚姻歴があるので家父控除は該当し、適用を受けられることになっています。この家父控除の適用を受けることができる場合とできない場合で何が違うかというと、実際に所得税や住民税などのほか、所得に応じた金額が付加される保育料や公営住宅の使用料に影響が生じてくるのであります。こうした婚姻歴がないために控除の適用を受けることができない方、いわゆるシングルマザーへの支援の一つとして、自治体の裁量で定めることができる、例えば保育料などの計算の際に、この家父控除をいわゆるみなし適用、つまり家父とみなして控除を適用させるという動きが、全国の自治体で少しずつ増えてきています。家父控除には、経済的に苦しい一人親世帯を救済するという目的があります。非婚の母の経済事情は、他の母子家庭と変わらないどころか、より深刻だと言われています。それなのに、一度も結婚をしたことがないという理由で、家父控除の適用を受けられず、不利益を受けるのは不合理な差別であると言わざるを得ません。留萌市も子育てに優しい町になる考えをお持ちのようですので、ぜひ市長のご英断をお聞かせください。大項目2点目、地方病院の労働実態と子育ての環境についてお伺いいたします。自治体は住民サービスの観点から医療提供体制の充実を求められ、反面、自治体財政に影響を及ぼす医療費抑制の使命を併せ持つという表裏をなす目標を立てなければなりません。第一に、採算が合わないため、民間資本の参入が期待できない政策的な医療である高度不採算医療、救急、がん、循環器、小児、周産期などが挙げられます。採算性の点で、地域に不足しがちなこれらの分野を中心に自治体病院が設置運営してきました。地方交付税の削減により、一般会計からの繰り出しの削減を行い、診療収入による独立採算が機械的に求められる状況となりました。このような中で、医師確保、医療従事者確保を病院管理者の努力だけに頼ることは非常に困難であり、解説者として十分理解され苦慮していることと思います。私は子育て世代の医療従事者に視点を当てて質問させていただきます。病院事業管理者ではなく、解説者として市長のご見解をお尋ねいたします。よろしくご答弁をお願い申し上げます。中項目1点目、留萌市立病院の子育て支援の状況についてお尋ねいたします。留萌市では、保育所を民間委託という形で、現在午前8時から午後6時までを保育時間として運営されていますが、留萌市立病院において、職員が子育てをしながら勤務できる環境整備の一環として、開設されている院内保育所の現状についてお答えください。中項目2点目、子育て支援の充実に向けた取り組みとしてお尋ねいたします。子育て世代の医療従事者だけが特別ではないということは理解していますが、地域医療を守るために、そして留萌市立病院の子育てをしている職員が仕事に取り組みやすい環境のためには、安心して子どもを預けられる院内保育所の充実はとても重要なことだと思います。今後、経営形態や市内幼稚園との連携など、さらなる充実へ向けた取り組みの考えはお持ちじゃないのか、お聞かせください。 中項目3点目、魅力発信のポイントについて質問いたします。7対1看護が導入されて以降、都市部に看護師が集中し、需要と供給のバランスが大きく崩れ、地方病院で働く看護師が不足するようになって、留萌市立病院も例外ではありませんでした。今、7対1看護の見直しの動きが加速している中で、地方病院にもう一度目を向けてもらうためにも、子育てをしながら働き続けられる病院として、院内保育所は子育て中、あるいは子育てを迎える職員にとって、就業継続な大きなポイントになると考えられます。今後、医師や看護師などの医療職確保に関して、留萌市立病院の魅力として発信していくことは、解説者として有効だと思いませんか。お答えをお願いいたします。以上、1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
菅原議員のご質問にお答えしたいと思います。はじめに、家父控除の非婚者見直し規定についてのご質問ですが、1点目に、婚外子の保育についての留萌市としての対策についてのご質問ですが、いわゆる婚外子は婚姻関係にない男女から生まれた子どもであり、法律上嫡出でないこと規定されているものでございます。留萌市の保育につきましては、保護者のいずれもが就労等の理由により日中児童の保育ができないなど、保育にかけるか否かで入所を決定し、認可保育においてその児童に必要な保育を実施しているものであり、一人親家族におきましても同様の取り扱いとしているところでございます。留萌市といたしましては、保育に関し婚外子に対する特別な対策は実施していないところでございますので、ご理解いただきたいと思います。2点目の婚外子世帯における保育料の対応についてでございますが、現行の所得税における家父控除につきましては、婚姻によらない一人親家庭には適用されないことから、世帯構成や収入などが同じであっても、所得税や所得税法に準じ、地方税法で定める同市民税、所得税法、所得税法上の所得額を判断基準としている保育料や住宅使用料などの他の制度において、所得税法上の家父控除適用者とそうでないものに差が生じる場合があると認識しているところでございます。市といたしましては、認可保育所における保育料は国の制度に基づき、保育の実施に関する条例及び施行規則を定め、入所児童の年度所持の年齢及び保護者の前年分の所得税額を基準として8階層に区分し、保育料を算定しており、所得税法上家父控除の適用されない婚外子における家父控除みなし規定等の特別な処置は現在講じていないところでございます。3点目の自治体首長に求められる英断ということについての質問でございますけれども、婚外子の保育料における家父控除みなし規定ということについてですが、昨年9月の婚外子遺産相続最高裁判所判決により、婚外子の遺産相続を嫡出子の2分の1と規定した民法を違憲とする司法判断が示され、昨年12月に民法の改正が行われたところでございます。市といたしましては、このことから所得税法上の所得税額により利用料などを算定している他の制度がある中において、制度間での不公平感がないよう、所得税法上の改正により、家父控除を適用することが本来の姿であると考えているところでありますので、保育料の算定が 所得税法上の税額を用いることになっていることから、市独自の困害市世帯の家父控除みなし規定の適用については、現段階では難しいと考えているところでございます。今後につきましては、子育てに対する負担や不安を解消し、地域ぐるみで子育てを支援していく環境づくりを推進するとともに、司法判断を受けて関連する法令の整備が必要であると考えますので、困害市における家父控除の適用を含め、全道市長会を通じて国などに要望してまいりたいと考えております。2つ目の地方病院の労働実態と子育ての環境についてのご質問にお答えしたいと思います。1つ目の留萌市立病院の院内保育所の状況についてですが、現在の院内保育所は、留萌市立病院の子育て中の職員の離職防止及び医療職員確保の促進を目的に、留萌市立病院の移転改築に合わせ、平成13年8月24日に開設したところであります。院内保育所は、留萌の地域医療を守る留萌市立病院を安定的に維持するため、医療職員の確保を図る上で重要な役割を担っていると認識しており、これまでも看護師をはじめとした多くの医療職員が出産後も仕事を辞めることなく継続して地域医療のために活躍していただいているところであります。基本的には院内保育所は病院事業管理者が設置責任者となっているところですが、運営状況といたしましては、開所時間が平日の午前8時から午後7時までとなっており、土曜開所においては午前8時45分から午後5時15分までとなっております。入所対象者は、留萌市立病院の医療職員の0歳児から2歳児までの子どもとなっており、3月時点で0歳児8名、1歳児6名、2歳児5名の計19名が在籍しております。職員体制としては、保育士の正職員が1名と、パート職員が3名、保育補助のパート職員が1名となっております。今後も安定的に子どもの受け入れを維持するため、保育士の確保を継続して行い、地域医療を守る上で、重要な施設として運営できるよう、一般会計からの運営費負担の継続も含め、病院事業管理者と連携してまいりたいと考えております。2点目の子育て支援の充実に向けた院内保育所の取り組みについてのご質問ですが、まずは安心して子どもを預けられるよう、院内保育所の環境を整えることが重要と考えております。その取り組みとしては、保育所職員には留萌管内で開催される保育士を対象とした研修会に参加する機会を設け、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めるとともに、年単位及び月単位での保育計画を作成し、毎月避難訓練を実施するなど、子どもたちが安心安全に生活できる環境を整え、保護者とも施設頼りの発行や連絡帳により連絡体制を確保しており、毎年実施される保健所の立ち入り調査でも指摘される事項もなく、事業管理者からも適正に運営されている旨の報告を受けているところでございます。また、利用者からのニーズに対応するため、休日や勤務終了後に開催される看護師の自主研修に参加する職員の子どもを一時的に預かる臨時保育の実施や、平成22年10月1日からは土曜日の開所も開始しているところであり、さらには今のところは緊急性は低いものの、夜間保育の開所の検討を行うなど、院内保育の充実に向けた取り組みを進めていることも承知しているところであります。今後の取り組みといたしましては、求められるニーズに対応するため保育の充実を図る必要性が出てきた時点で、その運営に適した経営形態について費用対効果やサービスの向上も含め検証することを病院事業管理者と協議してまいりたいと考えております。 また市内幼稚園との連携につきましては、院内保育所だけの問題と捉えるのではなく、市内の他の事業所が設置する保育所や委託所への対応を考慮する必要もあり、市内幼稚園の協力もいただかなければなりませんので、今後状況を見極めていく必要があると考えているところでございます。3点目の院内保育所魅力の発信のポイントということの質問でございますが、院内保育所の魅力発信についてでございますが、留萌市立病院では医師および看護師などの医療職確保に関し、院内保育所については子育てをしながら働きやすい環境が整っていることをアピールする中で、特に重要な施策として看護学校訪問時のパンフレットなどを活用しながら紹介してきたところであります。実際、院内保育所を有しているという理由から、多くの子育て中の看護師が留萌市立病院に勤務していると聞いております。今後におきましても、院内保育所を留萌市立病院の特徴として発信し、医師および看護師などの医療職確保の重要な施設と位置づけ、地域医療の維持と向上につなげてまいりたいと考えております。以上でございます。
菅原議員。
それでは、婚外子の保育、婚外子に対する留萌市の対応からまず質問させていただきます。税法上の改正がなければなかなか、難しいということを、おっしゃっていましたが、実際に、婚外子とそれから、家父の場合の、保育料の格差というものについて、具体的に、年収200万円のケースで考えると、どれぐらいの収入格差が生じるかについて、市長なりのご見解をお聞かせいただけますか。
市長。
格差についてでございますけれども、平成25年度の例で申し上げますと、家父控除が適用されない婚外子のいる世帯は4世帯であり、その1、保育料が付加されている世帯は1世帯でございます。この世帯の婚外子みなし家父控除による減免を実施した場合の影響額につきましては、保育料が月額15,500円、年額186,000円と算定しているところでございます。
菅原議員。
実例を挙げていただきましてありがとうございます。私は実例という考え方では、なくて、実際に、モデルケースのような考え方で結構なんでありますが、今、4世帯中1世帯がこういう状況にはあるよというお答えでありましたが、大体母子家庭と言われる、いわゆる家父控除の適用の保育の実態の中のおよそ 2% 程度が、婚外子というのが、全国平均でございます。その中で留萌市は少し、平均を上回っているかもしれませんが、私の方でも試算させていただきましたが、実際に、婚姻歴がある人とない人、所得税の差ですね、それから住民税の差、そして保育料の差というふうに、その差を組み合わせていくと、一生懸命働いても、大体今、若い子が、収入として得られるものは、大体200万円前後、いわゆるワーキングプアと呼ばれる、ところに位置しているわけですが、その場合の差でも、年間の差額は40万円を超える、月額で言えば、大体3万円ちょっとの差が出てしまう、保育料だけを端的に取ったとしても、年間で、30万円ほどの差が出てしまう、月額で言ったら2万5000円程度。 若い子にとって子どもを育てる、まあ、一人の子どもを育てていくときに月に2万5千円の差というのは非常に、大きな差額だというふうに私は思いますが、市長はどうお考えですか。
市長、
まあ、若い世代の方がですね、就労しながら子育てをしていくというのは大変厳しい環境にあると思いますので、ある意味では社会全体で支える仕組みが必要であろうかと思っておりますし、国としての少子化対策の中でもですね、私は本来大きな柱であるという受け止め方をしているということでご理解いただきたいと思います。
菅原議員。
市長が前々から、子育てに対しては非常に前向きで、そして、笑顔の町、子どもの明るい笑顔の町を目指して市長をされていることも存じ上げております。その中で私は婚外子だからということを、言いたいのではなくて、どの子にも同じ条件下で暮らせる社会が望ましいのではないかというふうに思っています。市長も先ほど来からそのことには、同意見だというふうに、捉えてよろしいかお答えください。
市長。
私の基本的な考えとしてはそういうことでご理解していただいて結構でございます。
菅原議員。
ありがとうございます。そういう、市長の基本的なところでは一緒ということがまず理解できましたので、次にこの基本的なところが一緒なんだけれど、その先へ進めない理由として考えられるのが、国の政策というところでまだ税制改正が、されていない中で、留萌市が先んじて踏み込むことに、では何か問題として考えるのは、どういうところが問題になりますでしょうか。
市長。
先ほど議員の方からフランスの事例がございましたけれども、フランスとしては国家を挙げてシングルマザー制度に対する支援策というのを国家として検討してきた、進めてきた経緯がございます。私はある意味では少子化対策であり社会保障の一環でありますから、地方自治体の財政状況に応じて判断するべきことではなくしてですね、国として責任を持った中でですね、法律的にもしっかりとした体制を組んだ中において私どもは受け止めていくべきと考えているところでございます。
菅原議員。
はい、国家として、少子化対策というところで、フランスが踏み込んだ部分と、それから今いろいろな資料を私も今回取り寄せましたときに、感じましたのは、岡山市というのが、もうこのことに1997年から取り組んでらっしゃるという、で岡山ではこの前の、違憲判決を受けて、お子さんが生まれたときの出生届に、婚姻外か婚姻内であるかの丸の欄を、早速、外したと。そうしましたら、今度は法務局の方から、それは、やってはいけませんよという通達で、取り下げることになってしまったということで、非常にも前向きに、国を引っ張る姿勢というんですか、国家の足並みの、なんていうんですか、足取りの遅さに、地方自治体は合わせてられない。地方自治体としては自分たちの町の子どもたちを大事に大事にしていくんだっていう、その姿勢が、先んじてこうかつ、展開をしたんだろうというふうに私は思います。市長は、この保育の環境という端的な小さな子どもさんがいるこの時期だけでも、まず一つスタートしていこうということで、北海道では札幌市がスタートいたしましたが、市長はやはりこの先んじて動くということにはどうしても、なかなか前へ出られないということでお考えなのでしょうか。
市長。
まあ、ある意味で私どもは国の交付税によって財政が成り立っている地方自治体でありますので、私としてはやはり国の方に従って検討していかなければならないものと考えております。
菅原議員。
交付税を、いただいて実際に成り立っている市町村ばかりが、始めているわけではないというふうに、私は思っておりますが、それでも市長のおっしゃる意味も理解はいたします。ただそういう考え方もありますが、このことにずっとこうとらわれていても次の質問ができませんので、一つだけ市長にお願いして次の質問に移りたいと思うんですが、市長は年間に先ほど4世帯中1世帯ということで18万円ほど留萌市が現状としてはっていうことでお話でしたが、こういう世帯が何世帯か出てくる現実の中で、今後税制改正を待つっていう考え方も分かりますが、少しご検討されてみるというところにはいかないものでしょうか。
市長。
私といたしましては議員の強い思いも理解できますし、私も、子育ての環境というのはやはり行政として守るべきものは守らなければならないという意思もありますけれども、あくまでも私は法にのっとった中で進めていきたいと考えております。
菅原議員。
私は次の質問に移るつもりでいたんですが、法にのっとってという言い方をするとまるで他の自治体が法にのっとってないようになってしまいますので、私はその言い方ではなく、現状法を活用しながら独自の道を進む自治体であると思うんですよ、他の町は。留萌市もぜひそういう法にのっとった中で上手に活用されることを、今後お願いして次の質問に移らせていただきます。市立病院の、労働実態と子育ての環境についてということで、病院開設者として、開設、この市立病院移転に合わせてこの院内保育を開設されたわけでありますが、この院内保育を開設してからこの院内保育の環境についてはいろいろな、時代とともにこう変わってきているというふうに理解していると思うんですが、まず院内保育自体は直営であるということで今やっていらっしゃいますが、今社会がいろいろなこう動きをしてきております。大きく変わろうとしていますが、それについて解説者として思いをお答えいただけますか。
市長。
私といたしましては現在子どもを預かっている保育所としての使命というのをしっかり果たしていくべきだと考えております。
菅原議員。
院内保育を、やっている中で今は、実際に2歳児までお預かりするという形でやってるんですが、3歳児から市内の、幼稚園保育園に、子どもさんを預けるということで、仕事終わりの時間に非常にこう、窮屈さがあるっていうことが出ているようであります。そういうことも、解説者として管理者との間で協議されたことはございますか。
市長。
管理者との協議はありませんけれども、解説者の私としての判断はある意味では3歳児からはですね、より多くの子どもたちと接することができるような保育体制の中で子どもたちというのは 成長していくことが重要であると考えておりますので、まあ、市内の幼稚園や保育所を利用していただいているということで、私は考えているところでございます。
菅原議員。
はい、ありがとうございます。その中でですね、この3歳児からは市内をの幼稚園、保育所を利用していただくという考え方で、2歳までというふうにお考えになったということはお伺いいたしました。ただ、実際に、市長部局の方にも私はこの紙をお渡ししてあるんでありますが、院内保育所と幼稚園の連携というのを具体的にやっているところがございます。これは、幼稚園に行く、帰りは幼稚園バスで院内保育所に連れてきてくれる、そこからお母さんと一緒に帰る、この1時間2時間のロスという、タイムラグがしっかりと働く環境を、維持していくという、非常に画期的な取り組みだというふうに私は思ったものですから、部局の方の方にも見ていただいて、こういう考え方も柔軟に持っていただけたらいいなということで提示させていただいております。これについての感想をお聞かせいただけますか。
市長。
やはり現在でもいろいろな連携ということが重要だとされておりますので、当然院内保育所と市内の幼稚園等においてですね、連携を図る道というのを模索していくべきだと私は考えております。
菅原議員。
当然解説者でありますから、管理者との間で、そういう協議も、これからしていかれることというふうに理解しておりますが、例えば院内保育、夜間解消についての検討も、されたということでありますが、若い看護師さんが子どもさんを持った場合、現状では夫が見るか、それか、親御さんが、地元に親御さんがいれば親御さんが見るか、この2つのパターンしかございません。その中で先ほど来も、いろいろとお話をしていましたが、例えば家父であったり、それから、地方から就職されて来ている場合、夫が夜勤の時に、面倒を見ることが困難な方、そういう方たちは結局日中の、看護のみの体制に、自分が、身を置く形になったりしております。その中で夜間、この院内保育と そして夜間保育というものを週1回程度のみ、解消している病院とかもございます。要は毎日院内保育、24時間営業しているわけじゃなくて、週1回だけ院内保育、夜間もやるという形で、その日各病棟の若い看護師さん、子育て中の看護師さんに、その日をちょうど、夜勤になっていただくようなテクニックを使うというやり方をしているところもあるようですが、そういうことについての協議を、解説者として管理者との間で協議したことはございますか。
市長。
私としては直接協議したことはございませんけれども、看護師さんのニーズには当然応えるべきではないかという考えを私としては持っているところでございます。
菅原議員。
院内保育は無認可保育所でありますから、当然のこと、いろいろな部分で、裁量が違うわけでありますが、今院内保育を委託を受ける、事業体というのが札幌市内にも、大手が出てきていたりとか、それから、他の企業から院内保育の、事業に着目して始められた企業もあるようでありますが、留萌市内にも、保育を、一つの、活動の基盤に置いていらっしゃる NPO もございます。そういうところとの間で、 これから協議を進めていくとか勉強会をするなどという考え方はお持ちではないのかお聞かせいただけますか。
市長、
現時点においては、院内保育の体制でですね、病院として直営でやっているということでですね、私としては理解しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
菅原議員。
はい、私はこの解説をするときに、こういうのを作ったんだから、あと任せるよではなくて、やはり、例えば留萌市は、保育所、留萌保育所を、市内の、おきみ保育園やみどり保育園を、実際に運営されていた、ところに委託をするという形で新たな展開を見てきました。そういう中で市長にはそういうノウハウ、スキル、経験値ですね、そういうものが高い、それに対して、病院管理者の先生、管理者の院長先生はいわゆる保育についての具体の事例をそんな持っていらっしゃるわけでもないですから、医師の手配、看護師の手配、患者への患者満足度のアップ、そういうことを考えるだけで手一杯だというふうに私は理解しております。その中で、逆に解説者として手を貸せる部分、医療では手を貸せないけれどもバックアップで手を貸せるというところで、そういうところにご配慮いただけたらいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。
市長、
私としては私のできる範囲の中でいろいろ今日までバックアップしているということでご理解いただきたいと思います。
菅原議員。
今後はそういう、多方面にわたって、市長にはまだまだ残された隠された、能力がおありだと思いますので、ぜひそのバックアップの幅を広げていただきたいと思うのでありますが、実際に、この魅力発信のポイントとして院内保育が今、非常に、有効だと市長もお考えだというふうにお答えでありましたので、私としましては、今回この質問の中で一つには、院内保育の環境をもう少し整備していただきたいということが、病院事業管理者の中で、協議をしていくということも大事なんですけれども、ただ外側から見たときにどう映っているのかという外からの視点というものがとても重要なのではないかということで、あえて市長に、質問をさせていただいております。ぜひ今後前向きに、この院内保育の環境づくりをしていただきたいと思いますので、その点について最後にご答弁をいただいて私の質問を終了したいと思います。
市長。
保育士になる方の希望者が多い割にはですね、保育士を採用するということについて大変厳しい環境にあるという状況もありますけれども、やはり医療現場で働く、特に時間的にもですね、大変厳しい労働環境にある看護師さんの子どもをしっかり預かるためにもですね、院内保育の環境等については今後とも管理者と十分話を進めてしっかりとした取り組みをしていきたいと考えております。
13番、菅原議員の質問を終わります。